101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はちょっと足を伸ばして西宮の北部、一遍宝塚を抜けてまた西宮へ入るという、そういう土地柄のところへやってまいりました。那智尾という地区なんですけれど、皆さんも山口、那智尾、船坂なんていう地名を聞くと、ああ西宮の北の方の位置する町で、自然がたくさんあって農業がまだ少し残っててというぐらいの知識はお持ちやろうと思いますが、ここらにはもうすごい歴史がありましてね。でその辺の歴史について、よくご存知の方にお伺いをしたり、行事に年中行事なんかについてもお話を聞いたり、実はとても楽しみにしワクワクしてやってまいりました。先ほども言いましたように、宝塚を越えてくるわけですから、阪急電車で一旦宝塚までやってまいります。そこから乗り物といえばバス、あるいは JR ということになるわけですね。 JR に乗ると生瀬、その次は那城ということになるわけですけれど、ここはもう新しい、どう言いますか、都会ができたというような感じですね。もうニュータウンがうんとこさ建てる。ちょっと見渡すと山の上の方にはもう新しい住宅がずらーっと、本当に山一つ全部家になったというふうな軒並みが続いておりますし、そこにはちょっと皆さんも聞かれたことはあると思いますが、社交エレベーターっていう、下の方から駅前からですね、山のてっぺんまで斜めにエレベーターがついてる、斜めのエレベーターですね。これはまたケーブルカーみたいなもんですがな、周りの景色は見えないけれど、箱に乗ってると山のてっぺんまで連れて行ってくれるというような、そういう珍しい乗り物がある、新しい町が那智尾の駅前にあるわけですね。で私は今日はバスに乗りまして、バスに揺られて那智尾まで来たわけです。那智尾には小学校ありますし、その小学校のすぐ横手に那智尾会館っていうのがあるんですが、まあバス停から降りても歩いてすぐというところに那智尾会館っていう立派な建物があるんですな。これまあ言うたら市民会館みたいなもんでしょうね。那智尾地区で皆さんがお集まりになるときはここが使われるんじゃないかなと思うような、屋根はといえば銅板葺きで緑の鮮やかな色をしております。建物は鉄筋で立派な建物、広々としております。その建物が那智尾会館といって、地域の方々が自分たちの力でお作りになった、そういうまあ集会施設もある地域の建物なんですね。そちらに今日寄せていただいているんです。実はこの会館をお作りになったのは那智尾会っていう、まあ、財団法人なんですけれど、その那智尾会の理事長さんにまずご挨拶をして、理事長さんのお話をちょっと聞かせていただこうかなと思います。那智尾会の理事長さんは藪部康夫さんとおっしゃるんです。藪部さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
お邪魔いたします。
ようこそ。
ちょっと今喋って那智尾のことをちょっとお知らせしようと思って、皆さんにお知らせしようと思ったけど、あんまり間違ってなかったでしょ。
はい、あの間違ってないです。
そんな地域ですよね。
はいはい、そういう地域です。
ここらだいぶ山の方になりますか。これ標高にしたらどれぐらいになりますやろうね。
100メーターぐらいかな。
100メーターぐらいです。
はい、
ああそうですか、はい。でもあんまり、そしたら気温的には町と比べてそう変わらん。
気温はね、宝塚とだったらだいたい5度ぐらい違います。
え、それ違いますか。
はい、
そうですか、はい。やっぱり山いやから。
山いやから。
なるほどね。
やっぱ朝晩はものすごい涼しくなるし。なる
ほど。ああ、そうですか、はい。まあ夏なんか助かりますよね。さあ、次は那住について、いろんなことをお伺いしたいと思いますが、那住っていう呼び方はいつ頃からされて始めたんでしょうね。
うん、はっきりしたことは分かりませんねけどね、那住の地名の起源はね、大日本地名辞書というのがあるんですけどね、はいはい、その中にね、那住を創というような語源のことが書いてあるんです。それはね、室町時代の1456年頃の、まあ、有馬郡の地名や総名を調べてみても、うん、那住を除いて他にこれに類似したらね、うん、あるいは該当するような地名が発見できなかったんです。だから、うん、その那住を創というのをなまって那住になったんじゃいかんかという程度のことしか今のところ分かりませんね。
室町時代ね、はい、へえ、すごいな。まあそれでだいぶ後、まあ随最近になってということでしょうな。室町の時代から比べたらうんと最近になってでしょうけど、はい、西宮市と一緒になったと。
そうです。
有馬郡那住村やったわけですな。
そうそうそう。
で、はい、それが今、まあ、西宮市になったということですね。これはいつ頃やったんですかな。
ね、この那住の歴史の中にはね、先ほど言いました、1456年室町時代からね、うん、その時分に蓮如上人さんというお坊さんが、うん、今那住御坊を言っている京明寺を開き張って、
京明寺さん、はい、
その当時にね、那住 の人口が24個ぐらいしかなかったらしいです。
24個。
はい、
はあ、全村挙げて24個。
でその中でね、その蓮如上人さんが独自のね名号、うん、名前はね、うん、を書いたものを各国に配ったと、
はい、
書籍が残っております
。ああ、そうですか。
はい、大体、1615年から36年頃にね、うん、内情の谷間がものすごい寒村であったと、
はい、
もうほとんど何にもない、
はいはい、
ということで内情の里に神を神のね神を救うを、うん、起こりね、その疲れた内容取り残し、
取り残の神、
神、
はい、
いうのはね、新上下巻に属する岩美を使った聖書をここで総称して、うん、内容の取り残しと、
なるほど、これは有名になったわけ、
はい、そういうふうに、はい、なったんです。
なるほど、
はい、そういうのが、うん、まあ、文献で紹介されております。それでしたがって、まあ、江戸時代に入ると村は次第に繁栄していったと。
なるほど、江戸時代から、まあ、盛んな村になってきたわけですな。
はい、そうです、
はい。
それでね、あとその那住にはね、孫遊林という村の山があったんです。
村全体で持ってる山、
持ってる山、
あはあ、はあ、
はい、それは今現在は那住財産区、
那住財産区ね、
はい、うん、いうような形で推移していったんです。
引き継がれてるわけです。
なるほど、はい、それはね、那住のこの集落を挟んで、うん、南山北山と、
うん、
そのあと3人がね、大体面積として1696兆とこれがあったと。
大きいもん
です、大きいもんです、はい、そういうのがあってね、その3人がね、まあ、村がそういう持ち山を持っておったと。
なるほど。
いうことで村民がね10人出入りしてね、うん、樹木の伐採したり、
うん、
それと自家用の亀すき用のね薪にしたり、
はいはいはい、
ね、あるいは松茸山、松茸がよく生えたんです。
なるほど。
それと人物用の榊や漆器を、静止用の原料の岩美を村民が取って、ほんで日銭を稼いでいったと。そうして生活してたということで、ラジオ前が繁栄していったというふうに言われております。
わあ、その財産区というのはそれが貴重なもんですよね。
はい、それを元にしてね、23年にね、
はい、
読売ゴルフ場に売却してね、
はあ、その年に読売ゴルフ場に売らはったわけで、
はい、でその売った資金をね、
大きなお金でしたろな、はい、
その資金を那住財産が管理している。
なるほど、そうか。そしたら南と北にある山も全部持ったはって、はい、その一部を読売ゴルフ場に売らはって、はい、お金が入ったと、はい、でそのお金もみんなで管理しようと。
そう。
でそのお金それどんなに使いまんねん。
それはね、
はあ、
ね、そのお金の一部をね、うん、出資して、うん、昭和58年の4月にね、財団法人那住会を設立したと。
そうか、基本金にしはったわ。
そうにしてね。それで、うん、削してその内地域のにね、地域の住民に行政ができない。
うん、役所ではできへんこと。
できない。細かいことをまあ支援していること。
これはよろしいな。はい、住民の人にとって助かりますよね。は
い、そういうような形でできて。
ね、
はい、でそれは今まではその財団法人だったんですけど、うん、昭和25年4月に一般財団法人か一般財団法人に移行して今に至っておるんです。
なるほど、
はい、
それを今矢部さんは全体を管理してら
っしゃる、はい、まあそういうね、
ご苦労さんでございますが、はい、したけど、ええことですね、そういうやり方っていうのは、はい、もうそうやって、財団法人で管理してらっしゃると緑はずっと残っていくやろうし、それからそうやってみんなのお金やからみんなで使おう言うて税金でできんようなことをしていこうということで、はい、とっても町のためにはいいことですね。
そうですね、
そういう財団があるのは羨ましい。
ありがとうございます、
は
い、
ま
あ、だから先祖が残してくれたそれをね、大事に我々は使っていこうという趣旨で、あの今現在やっております。
ナジオの歴史ざっとしたことについて矢部さんにお伺いしました。ありがとうございました。
どうも。
今日はもういろんな話聞こうと思って他の方にもいろいろおいでいただいているようですので、はいはい、ちょっと他の方にもお話聞かせてもらいたいなと、
ね、このナジオはね、
はい、
西山の北部に位置してね、うん、少し偏僻な場所ではありますよね、
うんうん、
あの西山市でもちょっと山一つ離れて飛び地みたいな形 の、
そう
なのところでね、その中でも自慢できる、まあ、素敵な人物が今昔にいたり、で美味しい名物の食べ物やが今ありました、
はい、
今では町の中ではね、
はい、
あまり見られなくなってしまったような、
はい、
まあ、情緒のある盆踊りが残されております。
その話はぜひ聞きたいですな、
はあ、昔はねその鴨杉村としては、まあ、そういうような形で栄えている盆踊りでしたと。それで名物にはね、うん、梨の焼き餅とか、
はい、
松茸、
は
あ、それにまあちょうどシーズンのあのナジオの盆踊りはこの8月の、
ね、
15、16始まります、はい、そういうことをね我々一緒に住んでおる北野明さんに、
北野明さん、
はい、そういうことをまあ紹介していただくということで、ナジオの短視会の活動状況とか、
うん、
ナジオの和紙、それからナジオ段落についてはね、
うん、
江本純三さんにそれぞれ分担して、まあ、説明していただこうかなと思っております。
ええ話がいっぱい聞けそうですな。これこの番組ね理事長さん、
はい、
1回30分の番組なんで、
はい、
もうあの今日のお話だけでももう半分以上になってますのでね、あの今お話こんな話があるでって言ってもらったやつをねぜひ全部聞きたいしね、
はい、
まあ、それ全部聞こうと思ったら2回か3回かかるやろうなと思いますが、皆さんにご迷惑になるかもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございます。
どうも、
本当にたくさんお話話題がありそうなナジオ地区ですけど、さあ何から聞こうかなと思いますが、今お話に出てきたことの中でナジオにも名物ある、たくさんおいしいものもあったでというふうなお話を聞かせていただきました。北野さんという方がそのことに詳しいということをお伺いしました。北野さんこんにちは。
あ、こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
いや、こちらこそ。
今理事長さんからご紹介いただきました。早速お話聞きたいと思います。
はい、わかりました。
北野さんに今名刺ちょっといただいたら、ナジオ地区コミュニティ協議会の会長さんやそうで、
はい、
それからもう一つはスポーツクラブ21ナジオの会長さんもやってらっしゃる、は
い、
大変お忙しい方で、
いいえ、まあ、おかげさんで。
ということはこの地域ずっと長いこといらっしゃる方ですか。
私が今77歳ですね、
はい、
で普通ぐらいからこちらにおりますので、
まあ、ほぼそうですか、ここで、ほとんどここにいらっしゃると言うても、
は
い、
座った人間です。
北野明さんとおっしゃる、はい、今のお話で聞かせていただいたナジオの名物のいくつか教えていただきたいんですが、今あるかないかは別にしてお話の中で出てきたのは松茸山いう話出てきましたな。
そうですね、名物の山は矢部さんに言われました秋の松茸山狩りですね。
秋になったら松茸狩りする。
で今やりました再三の山をですね、
は、
入札して、
はい、
まあ、それぞれ土地の人が、まあ、ある権利を取ってですね、そして松茸山を 開いて、まあ、配信館いろんなところからお客さんを呼び込んで、そして高山でまた取ってもらって、
ものすごい広い山でしょ。
そうですね。
これ毎年入札とおっしゃいましたけど、
そうですね、
今年誰ぞ、まあ、入札やからいくら払いますから、はい、いうことになるでしょ。私はいくら、私はいくら、はい、で高い人が脅されてその年権利を持たはる。 その松竹山自分だけで開放できるわけですか。
まあ何人かグループで、
あ、グループで、
はいはいはい、だいたいグループ組んでですね、
はい、
でほぼ毎年あるグループはこの場所、
なるほど、
決まる、まあ、ほぼ決まっておりますので、
やっぱり得意な場所があるん
です。そうしないとですね、
ここやったら慣れてるから、ね、
山が分かりませんから、マッタケがどこに入ってるか分かりませんから。
そんなもんですか。
はいはい、もうベテランの人がずっと毎年そこでマッタケをしてですね、それとお客さんをマッタケ取りに山の中に入ってですね、だいたいこの辺にありますよということで連れて回って、
ご案内するわけです。
ご案内し、山の中でちょっと案内しますね。
いつからいつまでって期限が決まってますの、だいたい何月から何月までっていうな。
そうですね、10月入ってからだいたい11月のほぼ1ヶ月間ぐらいかな。
それぐらいの期間、はい、そのぐらいの時に松茸がある
わけ。一番よく生えてましたですね。
はあ、松茸ができる木のは決まってるんでしょ。松の木でも、
松の木、赤松
そう
ですね。
ああ、でそれがたくさんあったわけで、
もうずっとこの竹に埋めました大山の山ですね、うん、松の山がたくさんございまして、
松の山が多かった。
はい、
でこれ今でも道、これ宝塚からずっと三田の方へ抜ける道が前、
はい、
真ん中走ってますわな、はい、この道はずっとあったわけですか。
そうですね、もうその山も
あったわけですな、
はいはい、
でその道から山へ入るのには遠かったんですか。
やっぱりバスが、バス停でお客さん降りてですね、
は
30分か40分かず
っとこう
連れて行ってですね、
入ります、ね、
入ります、
はあ、そうですか。
そこでお客さん、
まあ、私まあ大阪側に住んでます。で、まあ、まったけ食べたい、何を行きまほう、何人かで来ました、
はい、
な、入り口、道の端に何かありまんのか。
バス停がございますから、
はい、
そこでバス停で降りて、うん、でそこまで高山の人が案内に
迎えに来たは
ん、迎えてきます。で降りたらずっとお客さん連れて
山の中入れてくるぐらい
歩いて、
どこ行っていいか分からへん
わ、ね、分からへんですかね。
で案内してくれ、
案内して
ここや、
居住するとかあります、松茸で宴会するとかありますから、
あ、作ってあるわけ。
でもうそこで松茸の調理場もちゃんとありますから、まあ、そこへお客さん連れていただいて、でちょっと休憩していただいて山入っていくぞ、
山入って、
そして山でお客さん松茸
で、僕自身が松茸取るんだけど、
取ってきて、
それはちょこっと置いてあるもんやない
で。いやいや、もうそんなことで、もう自然に入って
ます、ほんまに入って、
入ってますから、だいたいまたけ同じところで入りますからね、
ああ
場所的には。
ああ、そうですか。
だからそこら辺こう探し回とかでなかなか見当たらないですよね。
素人が勝手にフロードしてても
見つかない、まあ、たまには見当たる時もあると思いますけどね。
うまいことはないっていう、それをちゃんと取れるところへ連れて
行ってくださって、だいたい話して今日はこっちの辺、明日はこの辺って。
そりゃそうですわな、
このお客さんはこっち、
あちこち行ってもらったら困るわけな。なるほど。でそこでまあ何歩か取らせていただいて、まあ、カゴに入れて帰るんでしょうな。それで
お土産でね、
あ、なるほど、お土産で持
って帰
る。
だいたいそこへ来てすき焼きの宴会をそこでしてもらうんですね。
その場所を作ったの、
ちゃんとこう広場作ってですね、
じゃあ鑑定も置いてある。鑑定でしょ、
鑑定と、ね、七輪
があって、炭が一個したって、ご座でも引いた、
そうそうそう、ご座引いてね、でこちらではまたけ焼いて、
まあ、またけ焼いて、
そうそう、
であとはすき焼きになったり、
そうそう、
だからすき焼きの材料なんかも全部置いてあるわけですか。
そうですね、山に、山の中に、まあ、調理場を作ってますので、
でそこでそれも村の人が世話して、
はい、
でもそこで松茸尽くしいっぱい食べさせていただいて、お酒も飲んだり、
はい、
歌を歌ったりするわけでしょうな。そう
そう、当時ね2500円ぐらいだったんですね、入山料は。
入山料
とすき焼き
食べ飲む含めて、
はあ、お土産の全くは別ですよ。
ああ、そうですか。なるほど、ね、それはいつ頃のことですか。
それはだから昭和の、まあ私らだから、まあ、40年代よね、
昭和40年代、一番、はい、 2500円だ。その当時にしたら結構な値段ですやろ。
そうでしょう ね。
まあそれでもそうやって全くた、まあ、収穫するとこからで楽しましてもうて、
そうそうそう、
あと全く尽くしごちそうになって、それで楽しんでお土産持って帰ってくるようになったらよろしいわな。
そうですね。
それが有名になってどのぐらいのとこから来ました？
やっぱり来て帰るからね、阪神か大阪か、
うん、
らこちら西宮、
そうです、
ね、まあ、阪神かの人が多かったんじゃないですか ね。
ちょっと遊園地で遊ぶのって分けちゃうからね、山の中入ってうろうろせないかんねんから。そうそうそう、なるほどね。まあそんなことを北野さん覚えてらっしゃるって。
まあ、あとは先ほど言いました盆踊りですね。
そうですね。
まあ、こちらの八幡神社といってですね、はい、まあ、ここも古い、うん、この土地の先ほどの協業所と同じように神社がありまして、でこの境内で盆踊りを
八幡、
はい、
境内でやるんですか？
境内。
どんな格好ですか？町ではね、このものすごく大きな櫓組んだりしますけど、こちらではどんなぐらいの櫓なの？櫓あるんでしょう、やっぱり。
櫓はね、真ん中にこう櫓を組んでね。
今写真見してもらってますけど。
櫓組んで。
1メートル50角ぐらいの小さな櫓、
ね。だいたいそのぐらいですね。
高さも1メーターぐらいの高さで、そこに台があって、そこに乗らはるんです。
一人。あの、ナジオの音ですね。音頭とる歌を歌う人が一人。
ナジオは歌でっか。
音頭いて、音頭。
ナジオ音頭。
そうそう。
お
で、その下にですね、
生歌でやるんです
か？生歌はさ、もうメロディーも何もなし、
パンコ節やらも歌うわけですか？そんなんじゃない？
そんなんじゃないです。もうナジオ音頭だけを。
ナジオ音頭だけを。へえ。
そうじゃね。
はあ、そうですか。
でその周りを小さな太鼓ですね、
はい、
持って、
はい、
5人 の、 あの太鼓叩く人が、
太鼓打ちが5人、
5人で周りを回って、
太鼓打ちが櫓の周りを打ちながら回るんですか？
そうです
ね。へえ、いや、あんまり大きな太鼓やないね。
このぐらいの40センチぐらいの。
ああ、鼓のちょっと大きいぐらいの太鼓を腰に下げて、
手で持ってね。
それを叩きながら、
叩きながらこう
回る。
回っていく。
どっち側に回りまんね。
時計回りですね。
時計回り。左から右へ回る。踊りはど
の？踊りはその外にずっと、今度は踊り子だけがそこへ。
太鼓の周りを踊り子が
取り巻
くわけ
で、踊り子は取り巻いて
太鼓と一緒に回るわけで、
そう太鼓と一緒に回りますね。
太鼓が主ですか？
まあ一番あの主はやっぱ音頭ですね。
音頭
で、音頭を聞きながらそれに合わせて太鼓叩きなんですね。
ちょっとここで音頭を聞かせてほしい。ちょっとここで聞かせてもらいますわね。
東大の空と太鼓、これはまたどじゃいのやほん、
いやいさく
さきのご先生の文句のあと、
はやとせやとこ
せんけた、私が一口喋るやほん、
はい、
伊勢はつでもつつま、伊勢でもつ、
あやはとせやとせ
んごはありな、私の音頭は太鼓で持つ。
へえ、こういう音頭、これなんかものすごい古めかしい音頭ですよ。これなんていう音頭ですか？
これはね、いろんな演題で、やるここではのぞきからくるって昔あちらこちらで。
のぞきからくりありますな。
はいはい、ここ、
はいはい、
それに似たような、その
あののぞきからくり、パタンパタン叩きながらやる。
あれの歌みたいな
んですね。あんな歌ですか？
歌がベースになって。 まあ、内地本堂。
ああそうですか。今聞かせていただいてるのは何やったかな、これは
鈴木門戸という、
鈴木
門戸という、あの、まあ言ったら本堂の曲名ですね。
そんなんがあるわけです。ああそうですか。これなんか覗きって言われて思いついたんですけどね、八百屋お七とかあんなんでしょ。
そうそうそうそう、
あれもありますの。
なそういうような類ですね。
あそういう風な類の温度、
これが阿波の鳴門巡礼とかね、
うわ
そういう八百屋お七の口説きとか、
はい、
そういうのがこうベースになって、
それを全部温度取りが歌うわけ。
いや実際はね、それがベースになって内情温度の曲が始まって、実際のその歌詞は内情で作りはって、うん、
内情の歌、
内情の歌になってますね、
はい、
今言ったやつ。
あでもそれたくさんあるんでしょ。
2種類ぐらい、
2種類ぐらい、はい、でそれを音頭取りが歌うわけですか、はい、太鼓に合わせて、
はい、
あ三味線やなんですな、太鼓なんです、
太鼓ですね。
でそれをこう音頭取りのは決まってまんの、誰でもやります。
いやなかなかね、それがね歌えないですね。
あんまりいらっしゃらない、
メロディーがないから、自分でこうメロディー
自分で曲みたいにせないから、よしように歌わないか。何人ぐらいいたあります。
で、まあ、当初ねやっぱり 4,5 人いてはったんですけどね、はい、今はもう2人ぐらいになって、
い
やもう早いこと後継者を作らないといけない。
後継ぎ作らない、
今一生懸命後継ぎ
下がりま、
ポチポチやり始めます。
じゃあ今年も8月の15日になったら、那須八幡神社でやらはる、
16
と2日間、
はい、
これ誰行ってもいいわけでしょ、まあ、ちょっと遠いですけど皆さん西宮の人にね、
また来てよかった。
こんなん残ってるとこ少ない。
そうです
ね、大体炭鉱節でしたよ、
はい、
ねえ一休さんとかあんなになりましたもんね、盆踊りがね。
今昔はね同じ温度だけで、もう3時間4時間ずっと歌ったけど、最近はあの内情温度だけじゃ持たないので、若い、あの新しい、
ね、そうでしょう。今盆踊りのお話聞いてて、次これもうちょっと松竹山と盆踊りだけではちょっともったいないな、理事長さんもっといろいろ言ってはったから聞きたいなと思うんですけど、実は番組の時間がやってまいりました、
はい、
今日はこれぐらいにしてね、この次来週もっぺん話がありますので、すいませんが来週もっぺん聞かせていただけませんか。
わかりました、
ありがとうございました。
今
日は松竹山の話と、それから盆踊り、間近に盆踊りですか、これ皆さん見たいですね、これ聞きたいなと思いますが、内情運動ってどんなんやろう、盆踊りのお話も聞かせていただきました。そして、この内情会全体、この地域全体のこの財産を保存しながら地域のために役立つ活動をしていらっしゃる、一般財団法人内情会の理事長さん、矢部さんのお話も聞かせていただきました。今日はラジオからの番組放送をお届けしました、ご案内は前田豊でした。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。
あまたよろしゅうなるその中で、わけてよ客はどう なら時計がやほんほい春は花さあ熊山県の二人 の子供が不憫Oh.